の1割を払ってその車を運転することができます。しかしやっぱりしばらく運転してから車が壊れて自分のお金を払って直さなければなりません。ですからなかなか新車の値段を出すお金を集めることはできないんですね。ですから10年も20年も同じユーゴに乗らなければなりません。そして収入の10分の1を毎月払わなければなりません。困りますね。しかしそのリース会社は新しい社長になりました。そしてその社長は自分の契約を見て自分をかわいそうに思うようになりました。そしてミーティングを作って新しいことをオファーしました。そのユーゴの代わりに新しい車ロールズロイスを出そうと思います。ロールズロイスの場合は一遍自分のものになったら修理代を払う必要はありません。会社の方がいつも何が起こっても、今はそうかどうか分かりませんが、昔はそうでした。その車を払って、後で修理代を出す必要は、もう1ドル必要もありません。ですから、その自分の、新しい車をいただいて、そして修理代を払う必要もなくて、そしておまけにお金を好きなように払うことができます。どのぐらい払う必要、どのぐらいのお金が正しいでしょうか。少なくとも自分の収入の10分の1でしょ。もっといい車があってその古いものよりも、ある意味ではそれは旧約聖書と新約聖書の代わりですね。もう旧約聖書、その古い契約、私たちは一生懸命神様の前で正しい姿を表すように一生懸命律法を守らなければなりませんでした。何回も何回も失敗するから動物の生贄とか、いろんなことをしなければなりません。しかし、だんだんだんだん、その神様が期待している、正しさを出すことができないんです。しかし、神様は私たちのかわいそうな状態を見て、イエス・キリストを私たちの代わりに十字架に送ってくださいました。そしてその十字架の上でイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださいました。私たちはその代わりにイエス・キリストの義を私たちのものとしていただきました。やっと私たちは神様の前で正しい人間になりました。私たちは自由になります。それはユーゴとロールズロイスと同じような違いですね。そしておまけに神様はじゃあ献金の場合は自由にしてください。古い契約と比べるとどのぐらいクリスチャンは捧げるのでしょうか。やっぱり10分の1は少ない方でしょう。もっといい契約になりました。ですから私はもう本当に聖書にはっきり書いていなくてもやっぱりクリスチャンとしてジェネラスなギビングをしなければならないかと。私たちは自由に神様のために私たちのお金を使うのではないでしょうか。 実は私たちのお金ではありませんね。神様は私たちすべてのお金を与えてくださいます。そして私たちはそのお金の、まあ、マネージャーとしてやっぱり生きています。とにかくイエス様はそういうことについて、まあ、その、まあ、施し、まあ、についてその弟子たちに説明しました。2番目のことは捧げるものということの次は、捧げるもの、捧げる理由、はい、なぜ私たちは捧げるのでしょうか。聖書に書いてあるからですね。例えばイエス様が話したのは、だから施しをするときには、施しをすればと言いませんでしたね。もし施したらということよりも、施しをするときには、もうイエス様は弟子たちは施しをすることは当たり前と思っていました。聖書の他のところにもよく、まあ、その施しについて、まあ、その命令がありますが、そのタカ、next one please。ローマ人の12章13節。あ、いいですよ。はい。そして、エペソ人への手紙の4章28節。そしてもう一つあったんですね。テモテへの手紙の第1の5の3。すべてには、やっぱり命令があるんですね。ですから私たちクリスチャンはやっぱり施し、そして10分の1の献金、少なくとも生贄はなくてもいいと新約聖書に書いてありますが、その代わりにもやっぱり、まあ、自由に、まあ、クリスチャンは捧げるものとなると思います。ですね、ちょっとすみませんが、時間は私はちょっとかかりますから、その次のところちょっとジャンプして、その受ける方、その責任、まあ早く、まあ、ちょっと説明しようと思いますが、教会、やっぱりクリスチャン、すべてのクリスチャンはその献金する必要があると思いますが、困った人はすぐ教会に行ってニーズを表して受ける状態は、その、まあ、普通でしょうか。そうではありません。私たちはいろいろな責任のレベルがあります。例えばまず自分は自分のために、まあ、take care しなければなりません。聖書にはそう書いてありますが、個人の責任ですね。テサロニケ人への第2の手紙の3章には、人が男が働かなければ食べることはできないという厳しいことが書いてあるんですね。ですから本当に自分には責任がある。自分のことをちゃんと守らなければなりません。そしてローマ人、エペソ人の手紙の4章28節には、やっぱり、まあ、その働いて、余分があるほど、その他の人に、まあ、与えることが、施しができるように一生懸命働かなければなりません。しかし場合によって、まあ、時々事情があって、人間は自分のことにの、まあ、分を、まあ、サポートできないんですね。しかしその人はすぐ教会に行って助けてくださいというのでしょうか。そうでもありません。次の段は家族の方。家族はやっぱり守る責任があります。 例えば、まあ、テモテの第一の手紙、もしあその人はあごめんなさい、あもし親戚、あどうぞ読んでください。ああ青柳さん、その私のために読んでくださいますか。
もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいたら、その人は信仰を捨てているので、信者よりも悪いです。
はい、ありがとうございます。ですから、家族の面倒を見る必要があるんですね。そうしなければ不信仰の人よりも悪い方と悪いものですね。それはやっぱり男性向きですが、女性にも家族の責任を持つ必要がありますが、その同じテモテへの第一の手紙の5章16節には、女性の家族には読んでください。英語の聖書には非常に分かりやすくて、日本語の方が読みにくい。ただしやっぱり女性は自分の家族の面倒も見なければなりません。しかし家族はその貧しい人のためにサポートできなければ、次の段階は教会です。しかし政府の責任はどうでしょうか。聖書には政府の責任は書いていないんですね。国民年金とか社会福祉とか、それは聖書には書いていないんですね。特に政府に対する戒め、政府の責任はやっぱりその国民を守るためということは聖書に書いてあります。しかし貧しい人、年寄りにお金を出すのはいいことですけれど、聖書の戒めではありません。教会はその責任を持っています。まず個人の責任、家族の責任、そしてその最後のセーフティーネットは教会なんですが、はい、じゃあ次、最後に、特にその、はい、次のスライドをください。捧げる方法、私たちはどういうふうに捧げた方がいいとイエス様がおっしゃいましたが、隠れて捧げることなんですね。イエス様が言ったのは、自分の前にラッパを吹かないで、ちゃんと、まあ、秘密に捧げる。皆さんは捧げるときラッパを吹かないでしょ。それはおかしいと思いませんか。それはどういう意味か分かりますか。まあ、私は2つの説明を聞いたことがありますが、1つは、その施しの献金箱には大きなファノ、なんて日本語で何と言いますか、まあ、ラッパのようなものがあって、上の部分が非常に、まあ、広くて、そしてだんだん小さくなって箱の中に入れました。ですから簡単に入れることができました。しかしある人は、献金する施しをした時、たくさんの玉、重いコインを使って入れて大きな音が鳴らしました。ですから周りの人はそういう音を聞いて、あの人はたくさん施しました。それは一つの説明。もう一つは、ある人は、まあ、テンポやシナガーグに行く前に、 その施しをしようと思って、しかし自分は偉いと思って、他の人が先に行ってふさわしい受け物、受ける人を探して、まあ例えば、まあ、体の不自由な人とか非常に貧しい人とか、先に行かせた人が決めて、そしてその偉い人が現れると、その先に行った人はラッパを吹いて、そしてその偉い人が あそこに行ってお金を出しましょう。しかしそのラッパを吹くと、みんながその音を聞いて、どこから来たか見て、そしてその偉い人が貧しい人にお金を、まあ、やることをちゃんと自分の目で見ることができました。どっちか、まあ、が正しいか分かりませんが、やっぱりイエス様の一番大切なことは、他の人が分からないでちゃんと神様の前に施しをしてしなさい。そして私たちの10分の1の献金も同じだと思います。別に他の人が誰がどのぐらい捧げるか、それは全然関係ありません。神様に与える、神様にあげるからです。ですからもう隠れて捧げると神様が報いてくださいます。どのような報いが神様から出てくるのでしょうか。ある人はやっぱり経済的な報いが必ず出てくると約束します。ある牧師はそういうふうに説教します。ですから教会のみんながたくさん献金するように、神様がちゃんと10倍か100倍のお金を報いてくださるということは聖書には書いてありません。神様の報いは心の報いです。三条の説教の一番最初の Beatitudes のところ、何々の人は幸いである、五章の六節、義に飢え乾いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。その義に飢え乾いている人、その義はその善行の善と同じです。ですから私たちはイエス様のおっしゃった通り献金すると、私たちは満ち足りることになります。それはその報いですね。私たちの社会の中には、まあ、普通のやり方は自分の収入を見て、そしてクレジットカードとかローンとか、もう少しお金を入れてこのぐらいの生活を送ることになる、生活を送ることになりますね。ですから自分の収入よりももう少しウェイな生活が欲しいですね。しかし神様のやり方は、私たち、収入を見て、そして1割以上引いてこのぐらいの生活を送りましょうという考え方ですね。ですから余分があって、他の人を助けることができる余裕があって、経済的なマージンがあって、それは、まあ、そういうことができれば非常に満足な生活ですね。私のすべてのお金が必要ではありません。一部分を他の人または教会に寄付することができます。それにしても神様が 自由に私のニーズをミートしてくださいます。本当に楽な生活、満ち足りる生活です。ですから私たちのお金の取り扱い方は非常に大切です。お金は何のために与えられたかというと、エンジョイするためだけではなくて、神様の仕事を支えるため、他の人、貧しい人、困っている人を助けるためにも神様はお金を与えてくださいます。そして神様の目的が分かって、説明に従って私たちは満ち溢れている生活を送ることができます。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に日曜の家庭を毎日与えてくださいましてありがとうございます。それだけじゃなくて、十分な素晴らしい恵みを日ごとに与えてくださってありがとうございます。そして私たちの周りの人の状態を見て、どのように神様からいただいた恵みをブレスすることができるように助けてください。そして本当にこの教会を通しても、私たちは忠実にお金を使うことができますように助けてください。教会のリーダーたちも、まあ、上手に忠実にその献金したお金を使うことができますように助けてください。私たちはいろいろなニーズに直面しますが、どうか神様、お金よりも神様に信頼することができますように、神様の faithfulness を忘れないように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
可能な方はご起立ください。
Oh,
感謝とします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
アーメン。
はい、お座りください。